皆さんこんばんは。野木良日映画部反省会の時間がやってまいりました。野木良日さんです。
こんばんは、むえです。
こんばんは、ゴーです。
こんばんは、つむぎです。
よろしくお願いしま す。前回の答え合わせをしたいと思います。前回の答えはクレヨンしんちゃん爆発びっくりマーク温泉ワクワク大決戦でした。
長いね。
ほとんど温泉の話しかしませんでしたけど今日も映画を見てきました。それでは野木良さんから点数を言いたいと思います。野木良さん30点です。
むえさんは50点です。
ごーさん90点です。
紬20点です。
うわすごい、この開きは、
これは
この高低差は何なの。まああの人の年齢に対して敬意を込めて50点ね。僕は、
はい、30点はエンディング。エンディングだけ30点。
あ、なるほど。
本編は
本編0点。あのエンディングは良かったなという。
ああ
まあまあね、
まあ、20点は最後のチミドロホームアローンですね。
あちょっとねテーマが重すぎる。
うん、まあ、あの気軽に見に行くようなもんではないですね。
もんではないね。病んでしまいそうな、あんな見よったら。
そうですね、心にちょっとあの元気がいっぱいあるときに見ないと辛いです。私正直なんか具合悪くなりそうでしたもん。辛かった。
話の中身的にも映像的にもちょっと具合悪そう。
そうそうそうそう、うん、元気がいいときに見るとしんどいよ本当これ。
いや本当に、
うん、なんか娯楽映画じゃないねこれ。こうなると
今までの続きから見たら一番重たいかもしれん。
そうですね。
うん、
ただやっぱり僕本編もあの何でしょう、あの怒りを溜めて溜めて溜めて最後に解放するっていうあのカタルシスとか、
あ
そこが良かったですし、やっぱりあのこれがあのシリーズものじゃないですか。でシリーズものとしてあの前の時からだんだんとあの、うん、本当暴力っていうのは何なのかっていうものと向き合ってきて、うん、でそれを本当あの観客に叩きつけるような感じ、うん、お前らが楽しんで見てるこれ は実際こうだぞっていうような感じで、
は
い、
現実はこうなんだぞみたいな、
こうだぞっていう、うん、でこれでしか解決できないんだと、綺麗事では解決できないと、うんうん、俺のこの怒りはこんな形じゃないと発散できないんだっていうような叩きつけるような感じで、あ素晴らしいなっていう、もうなんかもうでやっぱり最後のチミドロホームアローン、これがもうワクワクするわけ。やっぱりあのチミドロホームアローンの何がいいかって言ったら、やっぱりあの実際に罠が発動するシーンじゃなくて準備するシーンなんですよね。
ああそうそうそうやね、
準備する
これから始まるぞみたいな、
解いたり解いたりして、あのあこれどんな風になるんだろうなって、どんな風に引っかかるんだろうなってすごいワクワクしながらもう見てて、
で、ああそうやね、
あの罠が、あれがその主人公が前に従軍した戦争で敵側が使ってきた罠の数々じゃないですかね。だから それこそあの暴力の連鎖という意味でも、あなるほどって、主人公が受けてきたものがここで発揮されるんだなっていうので、ただ、はい、あの皆さんが低いのも分かりますよ。であの本当あの脚本のガバガバさはちょっと、
う
ん、まあどんなに無理くりに言おうと思っても擁護しきれないかなっていうのは、
これはちょっと難しいね、擁護するのは。
あのなんかガバガバの脚本でもなんか自分の頭の中であの無理やり理屈づけて一本筋通すっていうのはあるんですけど、今回のはちょっとなかなか
できんやろ、うん、
はい、あの主人公にこうさせたいがために、なんだろう、周りの人間全員バカになってましたよね。
そう IQ3 みたいな、
IQ3 やめとけっていうのにね言っちゃうし、でまあ敵も敵で、え、なんでそんなことするのっていうような行動を取るし、で、うん、まあそのあたりでこのキャラ何のために出したのっていうようなやつが出てくるし、
そうやね、
あのキャラの2回目の登場って、あれ編集でカットしてもよかったんじゃないの。
いらんと思うよ、
うん、
どこにおるかも分かったんやけど、
まあ、分かったんやけど
1回行って、
うん、
でそんなあの LINE を そんな簡単に行ったり来たりできるもんなんですかね、あれ、
う
ん、
どう あそこはパスポートなしで行けるん？
いるんじゃない、
ね、いるんじゃない、
多分
あの北の方に行くのはあのパスなしで行けるみたいなのは聞いたことあるんですけど、あの南のやつはいるんじゃないんですか、うん、っていうか、あのでしかもあの南から北に戻る時の行き方、うん、
雑
雑
めっちゃ雑
え、これでいいのっていう、
それなら行きしもそれで行けよっていうの、うん、
あ国によってはフリーパスで行けるのとかもあるんやろ、
うん、うん、ヨーロッパなんかはそうなんじゃろ、
ユーロ圏は行けますね、うん
うん、でも今回のはね、あの逆にいろんなものの持ち込みとかなんとかがあるから厳しいはずなのにっていう、うんうん、っていうかあの厳しいんで、なんかそれ題材にした映画がいろいろあるのにっていうの、うん、え今回の車で
しかも結構な台数おります
ね、結構な台数乗り越えてきたよね、
10台ぐらいはいたのかな、
そうよね、
でもあの国の人から見たら辛いよね、悪の巣窟みたいな悪の塊みたいな国に思えるもん、 うん、そんなことないと思うんやけどな、うん、
多分あの安全なところと、うん、危ないところが極端なんだろうなとは思うんですけど、
まあ、そう思いたいけどね、
まあ、これ見た後だと行きたくない国ナンバーワンですよね
確かに、なんかあの国のイメージと言うたらもうギターとソンブレロでテキーラぐらいしか陽気な国というイメージしかないんやけど、
年がら年中酒飲んで歌ってそうだ、
そうそうそう
そう酒は飲んでましたけどちょっと違うなっていう
ねえ、あれを見た感じだと麻薬と人身売買と売春っていうなんか3つの、あとギャング、うん、ギャングの巣窟みたいなイメージしかならないです
けど、ね、そんなことないとは思うけど
しかもあのちょろっとあったんですけど、嫌な描写として、うん、あの腐敗の描写があったじゃないですか、あの警官に好きなの選んでいい
って、うん、あれ警官だったんですか、なんでこの人たちみんな同じ服着てんだろうって思って、
背中にポリスって書いてた、
腐敗の描写として、うん、うわーっていう、
なるほど、それでこう手なずけてるというか、そうそうそうそう、勝負してるわけですね。それかなんであれって思って
余計しんどかったな。
なるほど。
だからもう救いないじゃんっていう感じの、う
ん、まあ一番暗かったよね、テーマとしては、
うん、暗かったっすね、
今までのつながりの中では、
うん、やっぱり冒頭ちらっと言葉にもしょったけど、やっぱり前職がね、前職を引きずっとるっていうのが、うん、もう今回この映画で毎回テーマなんよね、うん、
まさかあの主人公がね、鎮痛剤というか精神安定剤みたいなの飲みよるとは思わんかったか、うん、
ずっと引きずっとる、
引きずっとるやろな、ね、
しかもそれがあの新しい家族ができても結局のところ引きずり続けるっていう、うん、
であの主人公よね、うん、あのナタとかナイフとかがめちゃくちゃ似合うと思わん、
あ、そうですね、
ナタやナイフが似合うやつ言ったらあとジェイソンぐらいしか知らんの、うん、ホッケーマスクかぶった
13日の金曜日のステイサムじゃない方
です、ね、違う違う違う、
ステイサムはあの武器使わない方
で、そう
肉体でね、
肉体が
殺しに行く、
たまにナイフ投げるぐらいで
まああの一時ね、あのナイフのことを主人公の名前つけて呼びましたからね、
言ってましたね、
代名詞になったぐらいだから、
でも今回の思ったんですけど、あの主人公 の、 あの暴力描写がなんかあの念が入ってたと言いますか、うん、罠にかかって、うん、ほっといても死ぬじゃないですか、
そうそう、うん、ダメ押し、
ダメ押しで、うん、あの頭やら何やらを打っていくっていう、
しまくる
うわーっていう、もうなんかいや怒りは深いんだろうけど、うん、うわこれ本当なんだろう、叩きつけてきたなこっちにっていう暴力描写をって、うん、
ラストは有言実行やったね、
うん、あのセリフ言って本当に
本当にやるとは思わなかったけど
見たことないっていう、
結構こうナイフを入れてる時点でいろんなものに引っかかってると思うんですけどね、うん、こうそれを全部こうバキバキバキって折りながらね、
やっぱり筋肉やな、筋肉は全てを解決する
筋肉は裏切らない、
裏切らない、
いや郷さんも言ってたんですけど、私本当に最初のなんだろう、主人公を怒らせて、うん、復讐をさせるっていうことがこの映画で一番大事なことなわけですよね、うん、でなんかその復讐の餌にされるのがあのよくある冷蔵庫の女みたいな感じで、うん、こうそこまでひどいことその子にするみたいなのが最初にあって、うん、まあ、それが結構私の中でなんかメンタルをズタズタにされる系のことだったので、ちょっともうしんどかったんですよ、
わかるわかる、ちょっときつかったよね、
きつかったんですよ、たった 4日間の間にであった出来事とは思えないぐらいにちょっとかわいそうだったんですよね、うん、その原因となる、うん、まあ、女の子なんですけど、うん、女の子がちょっとひどい目に遭うというのが、うん、で女の子のことをこう無傷で助け出してくれるようなストーリーかなって思ってたら、うん、もう途中まで見たら、あ、これはもう殺す気なんだっていうのが分かってしまって、そう。あ、今のはちょっとあれかもしれないけど、まあ、それを感じたのと、あとなんかまあ、自分の父親にを探しに行くために、一人で出かけたいっていうふうに女の子が言ってて、うん、で、お父さんはクズだからもう会いに行くのはやめなさいってみんなからこう止められるんですけど、なんで、そんなに危ないところに行かせるのが嫌だとか危ないお父さんに会わせるのが嫌だって思うんだったら一緒に行ってやらんかったんかいっていうそれがIQ3 って言われるゆえんなんです
けど、それはそうやな、
そう、もう初歩の2手目ぐらいで考えることでしょ、うん、みたいな、うん、もうどうね、どうにかしてその子を危ない目に合わせたいんだっていうのがひしひしと感じられました、
うん、どうにかして危ない目に合わせたい
絶対に危ない目に合わせてやるみたいな
強い意志を感じる、
そう、強い意志を感じました、ね、もう誰にもあれは止められないんだなって思いました
、ね、あの女の子自体も、うん、かの国がやばいことを、うんうん、学んでこなかったのかと、うん、大学行くけど大学行きたいんだっていうことは、うん、結構な頭いいはずなんよ、
小さい時から成績が良かったって言ってん
の、うん、そうそう、田舎娘やけど、うん、そしたらかの国の情勢がどうなってるかってくらい分かってるはずなんよ、
う
ん、
ニュースも見るやろうしな、
そう
まあね、ちょっと友達に裏切られるとは思ってなかったのかもしれないですけどね、う
ん、でもしかしたらなんかあの子本当いい子すぎて、
そう、
ちょっと人に良心があるもんだと思ってるタイプっぽいんですよね。友達も、まあ、裏切らないし、うんうん、で、父親も、実は何か深いわけがあるはずだと、
そう言ったね、
うん、思ってる。でも、結局、主人公が一番最初に言っていた、黒くなってしまったやつはもう、
もう元に
戻るなっていうところなんだなって。で、これがテーマの一個だと考えると、何ちゅうも見せてくれたんだと思うんですけど。
本当ですね、完全懲悪とか人は変われるっていうことを言ってる映画もありゃ、いや人は変わらないんだよっていう、
人は変わらない、
だからこうするしかないんだみたいな、
あのおばあちゃんも言うてね、変わらん言うて、
その人いるって言われてたジャーナリストの女の人がいたじゃないですか、あの人を出したのはこのセリフを主人公に言わせたいがためなのかなっていうのをちょっと考えてたんですけど、どうやったらまあ、ジャーナリストの女の人はもう終わったことなのよ、だから私たちは前に進まないといけないの、何がどうやったら終わったことになるんだって言ってるんですよ、いや本当それは結構その通りで、よく辛いことがあった時にもう終わったことはしょうがないと、だからそれでも私たちは前を向いていかないといけないというふうに結構励ましの言葉として言われるんですけど、終わったことにならないんですよ、本人は
本人は、
あのまあそのね、女の子の顔を思い出すたびに、うん、その無邪気だった顔と、うん、まあ、残念なことになってしまった時の顔を思い出すたびに、うん、それを思い出さないことはないし、何も終わってないんだ俺の中ではっていうんで、その思いを晴らすためにはこの復讐の道しかないんだっていうのを言わせたいがためにあそこのシーンを多分作ったと思うんですよ、うん、
だけど難しいよね、だからといってそれを本当に実行に移した後本当に心が晴れるか思ったらなかなか難しいだろうな、
うん、そうですよね、うん、まあ、相手がどうだろうと自分の一番大事だった人は戻ってこないっていうのがありますからね、だけどそのなんだろう、なんか私的にはその復讐をすることがオールオッケーってわけじゃないんですけど、自分の中では何も終わってないっていう風に苦しむっていうのはすごくわかるなって思いました、でまあ人によってその方法しか取ることができないっていうのもあるんだろうなって思いました、賛同はしませんけどね、
まあ、あの人はあれをするしか脳がないけんね、はっきり言ってあと馬に乗るぐらいしか
そうやね、だけどあれ、あの弓矢の腕があったらオリンピック出れるんや
出れる出れる、トランプのハート打ち抜いたぐらいやけん、
そう
すごかったですね、
あれ練習しててどこで出てくるかなと思ったら、あ、最後に持ってきたそうそうそう、あ、しかもそんなやり方でっていう
とにかくテーマが重すぎてな、今までの続きものとしては一番テーマが重かったけん、ずっと明るく脳天気、おーやっちまえやっちまえみたいな感じで見よったけど今回はな分かるんやけどね、怒りの強さが、
うん、今までは国相手に怒っとったのに、うん、今回はまあ組織か個人やわけ、随分とちっちゃくなったね、
ありましたね、言われてみれば敵の規模ちっちゃくなりましたね、うん、
国相手に戦争できる人なんよ。
でも戦う相手がおらんもんもう。
まあまあね。今ね実際映画を作る側から考えたら、あの敵国っていうの作りにくくなったんやな今。
うーん、
もう北の将軍様でも。
そうそこしかないよ今。今言えると言えば仮想敵国にするか、うん、個人を攻めるか。ほけ、うん、なんか前。空母息吹やったっけ、あれを見たときに、うん、あのレビューにも書いとったんだけど、うん、原作は中国やったんかな、
もろ中国、う
ん、だけど映画は仮想敵国、架空の国になってるんよね、
うん、
やっぱり大人の忖度っていうのがあったんじゃないかって、
まあ、それは政治的なもんあるやろうけどね、
言われてみればこの人が出てるあの別のシリーズ、あのあれ確か架空の国でしたね、なんか
架空の国ね、
南米の、うん、なんだかよくわかんない、
うん
うんうん、
なんかハリウッド映画が南米で架空の国作るときにいつも使う国らしいんですよ。
そう、もうすでに特定になってます
ね、その国名が。
へー、そうなんだ。
それ
だから今回はまあ一つの国は出てくるけど、うん、敵の対象は個人だからね、
個人でね、
敵の対象は結局強かったんですかね、
なんか
数
やない
っていうか、お前前線に出てくるんだって思いながら、
そういい上司だなって思ってたんだ。だってずっと自分が一番前にいて、
そうそう、一番前にお
る、お前さ、奥におらんかいって思ってたんですよ。トンネルの一番前でなんとか行けとか、うん、こっちに探せとか言うけど、一番前でしょね、うん、一番撃たれるとこにいるんですよね。
いい上司やな。
そう、とってもいい上司、
まあ、言い方変えたら部下信用できんやろ。弟すら信用してないんやけん。
あ、本当や。
あのふんぞり返ってあれせえこれせえ言うて、うん、で部下が死んでしまって、ああどうしようどうしようって、オロオロじゃないもんね。
大概そのパターンが多いんやけどな、うん、最後のオロオロオロオロオロオロする
で、金か金が欲しいのかって、
金ならくれてやるぞ、
命だけは助けてくれ。
エンディングであれ絵流すと思わんかったね、あの映像、
うん、あ、昔のやつ、
昔のやつ、
やっぱりもう今回で最後にするつもりだったんですかね、うん、
タイトルもね、
そうそうそう。だから一作目がファースト で、
うん、ファースト
で今回が
ラスト
だったんで、
うん、終わると思う本当に、
いや
いや生きとるしね、うん、一応生きてるしね、
もうロッキングチェアの揺れが止まってくれればよかったな。もう
それとかあの敵がはまらんかった罠に自分で足を踏んでしまってあっとか言って
最後
やっちまったとか言ってそれコメディーや
それ見せられたらちょっと、うん、え、俺何見に来たのって
もう10点
10点。
そうけど実際仕掛けたんはええけど捕まんかったやつもあるんじゃない、
まああるはずやらない、
う
ん、あの映画の中では 100% 使っとるようなやけど、うん、
で忘れた頃にはしまった忘れ物したわって取り替えて済まして正面の玄関開けたら前からやがって
後から来た警察が何があったんだって確かに死骸はいっぱいあるわ、本人は死んでるわね。
ひどいな。
いやーすごかったですね、うん、Do it yourself 精神が本当にすごかった、
すごいな本当、
全部見せてほしかったですね、うん、あの仕掛けた罠、うん、
ああよしは本当ワクワクする、
うん、確かにああいうのは面白いね、あの、うん、なんか わざわざ火薬とかばらして詰め直してという、うん、
ワクワクするよな、
うん、
マグネシウム、
そうそうマグネシウムって
マグネシウム入れてもう相手が燃えながら死んでいくってい
うすごいな、
良かったです、僕は良かったです本当、
いやアクションシーンについては良かったです、
うん、あのシーンも良かったよ、うん、あの30点って言ったけど、うん、あのシーン良かったよ、う
ん、でも確かにあのアクションシーンあそこだけでしたもんね、言ってみれば、
うん、そうなんよ、
そうやね、最後の最後だけやったね、
うん、他はなんかもう本当重苦しいシーンが、
だからちょっと前置きがね、うん、死ぬほど長かったね、
うん、長かったですね、
うん、本当に1時間前置きしちゃったけん、今時ないよもうそれ言い出したら冒頭のなんか友達呼んでパーティーするなんかってもういらねえよもうとかでも、
あ、確かに、う
ん、あの手のシーンとかなんか飛ばしてもいいんですよね、
誰だったっけ、アントニアさんだったっけ、うん、やたら遊びに行く友達がおるやん、誰よそいつとか言って
、あ、1時間40分ぐらい、
うん、
1時間40分です、
1時間40分、
1時間30分って書いてあるので、
そんなに短かったんだ、
そう考えるとちょっとやっぱり間延びと言いますか、うん、はしてたんですね、
テーマが長かったね、
長かったですね、
本題に入るまでがね、
うん、
体感では2時間ぐらい、
そうそうそうそう、そのぐらいの
映画でした、2時間映画見た感じだったな、
うん、2時間映画だった、
でも割となんか 映画的にはなんか割とちょっと丁寧な作りしてるところもあったんですよね。あの娘の父親のシーンとかなんですけど、うん、最初娘出迎えた時にはあの照明ちょっとあの暖色系の照明だったんですけど、本音を喋る時になったら
ちょっとブルー
ブルーの照明になったりとかって、
全然気づかなかった、
なんか割と丁寧な作りしてるなと思ったんですけど、まあ本当脚本はガバガバでしたよね。隙間多いなこれっていうような感じで、
まああの人が持っとるあの制作会社やから好きなようにできないね、いかに自分をかっこよく見せるかとか、
好きなようにできると考えると、当然脚本にも口出してると考えると、やっぱり役者さん自身ああいう重いことを考えとるいうことですね。
ざるな、
なるほど。
だけどこれはザルじゃないんかって気がつかんところがまた西洋人らしいよな。
だけもしかしたら他のスタッフさんは、いや社長ここちょっとシナリオおかしいんですけど、なんか言うても、いや私文句言うんかとか言うて、それでは皆さんさようなら。